聖書に登場する人物の中で、モーセというイスラエル人は最もよく知られている人物の一人だと思います。実は、聖書を読んだことがない人でも、映画次回を見た人は、モーセについて知っています。モーセは神様に従って、同国人のイスラエル人たちを連れて、エジプトを出て、信仰によって航海の真ん中を取ったことで有名です。確かに、航海を取る出来事は信仰の行為でしたが、その出来事が起こる前にも、モーセは神様に対して深い信仰を表しました。先週一緒に学んだように、エジプトの王の制圧によって、男の子の赤ちゃんの命が絶たれていた間に生まれたモーセが、奇跡的に死から救われて、エジプトの王の娘に育てられました。王の宮殿で育ったことにより、多くの利点があったでしょう。例えば、モーセはその時、十分な食べ物や最高の教育を受けることができました。しかし、偶像崇拝が行われていた裕福な環境で育ったことには危険も伴いました。ありがたいことに、当時のイスラエルの習慣である父離れまでの2、3年間、幼いモーセは信心深い両親によって育てられました。よってモーセもいつもことの神様に対して深い信仰を持つようになりました。その結果、モーセは大人になって誘惑に直面したとき、賢明な選択をすることができました。聖書に描写されているように、モーセは地上にいる間、信仰によって天国にある永遠の報いを見ることができました。実はヘブル人への手紙11章25節に書いてあるように、モーセはその天国に用意された報いから自分の目を離しませんでした。ですから、この世の誘惑に勝つことができたし、永遠に備えることもできました。モーセと同じように、すべての信者は天国にある自分のために用意された報いから目を離さないことが重要なのです。信者が目を離さないなら、この世の誘惑に勝つことも、永遠に備えることもできるようになるからです。モーセの生涯を通して、描写されている通り、信者は信仰によって天国にある永遠の報いを見ると、次のようなことができるようになります。まず、この世の一時的な楽しみを与える罪を避けることができるようになります。11章、ヘブル人への手紙11章、もう一度24節から見ましょうか。信仰によってモーセは成人したとき、ファロの娘の息子と呼ばれることを拒み、はけない罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトのいる報い宝に勝る大きな富と考えました。それは 与えられる報いから目を離さなかったからです。本当に皆さん罪は楽しいですよ。なかったり人は罪を犯せなかった。でもそれ一時的なことですね。実は罪による一時的な快楽は一生の後悔につながる可能性があります。でももし私たちはモーズと同じようにこのことを分かっている。また天にある報いを目指してそれで誘惑にあるとき私たちは罪を避けます。エペソ5章を開いてください。エペソ5章、エペソ5章の3節から5まで。エペソ5章、5章の3節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、乱れな行いも、どんな汚れも、また、むすぼりも、口にすることさえしてはいけません。また、わいせつなことや、おどくのおしゃべり、下品な冗談もそうです。それらは、ふさわしくありません。むしろ、口にすべきは感謝の言葉です。このことをよくしておきなさい。乱れのもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういう者たちもキリストと神との御国を受け入れつくことができません。モーズはそれを信じました。もしそのしばらく楽しい罪を犯したら報いを受けなかった。それを信じた彼はね、その地上のことだけではなく天にあることを目指したので、やっぱり一緒に学んだようにモーズもキリシャでした。みんなね、生きているアブラハムは、ね、一緒に学んだようにアブラハムは、ね、彼の地に住んでいる間に家を建てませんでした。天幕の生活を続けて、なぜなら彼はこのようなことではない、天にある丈夫なことを目指して永遠のことを考えているので、本人は自分がキリシャと告白しました。ヤコブも同じように旅人、この世、いつまでこの世にいませんと分かって、彼も天国のことを目指して、また、イサクもそのことをそのように考えて、モーゼもキリシャであることを告白したので、彼はこの人生のことではなく、その後に永遠に存在するものを目指しているので、彼は一時的な楽しみを与える罪を避けることができました。ガラテヤ6章を開いてください。ガラテヤはね、あのエペソの前の巻ですが、ガラテヤ6章の7節、8節。ガラテヤ6章7節、思い誓いをしてはいけません。神は、あなられるような方ではありません。人は、谷を巻けば、刈り取りもすることになります。自分の肉に巻くものは、肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。私たちは、それぞれ自分について神に申し開きをすることになります。 ものをまいたらやっぱりそれね、今日今年は何か、トマトね、植えようとします。それね、その時ね、トマトの種まくでしょうね。あとトマトで、でも もちろんトマトができますね。そのことによって種によって実ができますね。それぞれの種類です、ね、罪は同じでしょう。私たちはもし自分の肉に従って罪を犯すと、私たちはその報いを取り入れる。もし私たちを見た目によって人生を送るなら、私は御霊から永遠の命を借り取ります。モーセはそのことを分かりました。だから彼はこの世の一時的な楽しみを与える罪を避けました。また次のこともしました。この世の一時的な迫害に耐えることができるようになりました。天国にある永遠の報いを見たからです。ヘブル10、一緒に戻ってくださいませんか。11章の25節、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。本当に選択ができました。モーズの場合はファラの娘にのところに育ちましたので、でも彼は選択しました。もしイスラエル人と共にイスラエル人のところに行って彼と共に苦しみを受けるなら、永遠の報いを受ける。でもそれも避けることができました。でも彼は結局将来のことを考えて天にある報いから目を離さなかったので、この一時的な苦しみ、迫害に耐えることができました。マタイ5章を開いてください。マタイ5章、5章の実節、マタイ5章実節、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。モーセはそれを信じた。11節、私のために、キリストのために、人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。なぜ？喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。皆さん、私たちは迫害を避けることができますよ。自分のことを神様の、自分の信仰を誰にも伝えないなら、多分迫害されない。自分の家の誰にもキリストのことを言わないなら、多分誰も反対しません。でも皆さん、聖書によると、経験に生きたいというものは、みんな迫害を受けると書いてあります。なぜなら、この世は、神を信じる者の友ではありません。もし、キリストが完璧な人生を送ったのに、迫害を受けたら私たちはどうでしょうか？もちろん、迫害を受けます。でも皆さん、それは一時的なことです。それに目指して、天国のこと、報いを目指して、そのことによって、この一時的な反対、迫害に耐えることができます。それだけではなく、天に入るときに報いを受けます。第一ペトロ、一章開いてください。第一ペトロ、第一ペトロ、 一章一章の三節。第一ペトロ一章一章の三節から。第一ペトロの手紙一章の三節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。キリストの贖いによって許された。それだけではなく皆さん希望も与えられました。キリストは死に勝ちました。だからキリストを信じる者 も死に勝ちます。蘇ります。では、蘇ったからどうなるか。4節。また、朽ちることも、汚ることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられます。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。皆さん、その救いの 中に報いもあります。ご褒美もあります。でもね、それはまだまだです。6節。そういうわけで、あなた方は大いに喜びます。今はしばらくの間、一時的なことですよ。しばらくの間、さまざまな試練の中で苦しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価である。イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことは ないけれども愛しています。今見てはないけれども信じております。言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。今ね、私たちは神が見えない、天国が見えません。モーセも見えなかったよ。彼は信仰によってそれを目指した。それで彼がファロに反対されたとき、彼を耐えることができました。これ一時的なことです。そして私はこのとき、主に仕えるなら、天国に入るとき、報いを受けるので、彼はそれを信じていた。その一時的なことに耐えることができました。私たちも同じようにそういう信仰を持つなら反対に耐えることができます。将来に今想像できない素晴らしい報いを受けるからです。同じ第一ペトロ、第一ペトロの五章の実節、五章の実節、あり得る恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、どんなものとしてくださいます。その後で このしばらくの苦しみの後で、モーゼはそれを信じました。皆さん、私たちは同じように信じるべきです。私たちは信仰によって、天にある、用意された報いが見えます。見たら私たちもモーゼと同じように、この世の一時的な迫害に耐えることができるようになります。ローマ8章、ローマ8章。8章の16節から、ローマ8章16節から18まで、御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たち神の子供であることを明かしてくださいます。これ救いの確信。子供であるなら、すなわち神の子供であるなら、相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために、苦難と共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに取りないと私は考えます。ですから、耐えることができます。地上の一時的なことではなく、天に永遠に生きている、永遠に続いている、報いを皆さん見てください。天国にある永遠の報いを見ると、この世の一時的な楽しみを与える罪を避けることができるようになります。またこの世の一時的な迫害に耐えることができるようになります。そしてこの世の一時的な富を追い求める誘惑に抵抗することができるようになります。見てください。もう一度、11章。ヘブル11章、11章の26節。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめを、エジプトの宝に勝る大きな富で、多くの富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからです。エジプトの富、皆さん見てでしょ、この昔のね、王様のお墓開けて金ばかりでしょ。見たことあるでしょ。これ皆さん、モーセはそれも見ましたよ。モーセはある時考えて、ではこれを受けるか、それを拒んで、イスラエル人たちと苦しみを受けて永遠の富を目指すか、選ばなければいけません。私たちの対応、本当に私はその誘惑に合わないよ。まあ、富がありますが、地上にありますけども、一途の富と比べたら全く違います。これすごいよ、モーセはね、国でね。でもやっぱり私たちの富は違いますが、少ないですが、同じような誘惑に合いますね。見てください。第一テモテ6章。6章の7節から読ませていただきたいと思います。第一テモテ6章の7節、私たちは何もこのように持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。皆さんはその言葉に同意すると思います。でも次の節どうでしょうか。 衣食があればそれで満足すべきです。衣食が私たち衣食住持っていますので、でもいつ満足でしょうか。誘惑があります。9節、金持ちになりたがる人たちをちょっと注意してください。ここに書いてあります。金持ちではなく金持ちになりたがる人たち、誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める、愚くて有害な多くの欲望に陥ります。金銭の愛することに、金銭ではなく金銭を愛することですね。金銭の愛することがあり得る悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分の差し貫きました。17節、今のようで飛んでいる人たちに命じなさい。皆さん、私たちはこういうものです。インド人と比べたら私たちはみんな金持ちです。だからこの言葉は私たちに頭る。今のようで飛んでいる人たちに命じなさい。傲慢にならず、頼りになれない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善の行い、立派な行いに富み、惜しみなく仏し、喜んで分け与え、そうすれば19節のことが起こります。来たるべきようにおいて、皆さん、来たるべきのはこれ天国のことです。来たるべきようにおいて立派な道来となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。何も持ってこなかった。この世を出るときに私は何も持ってきません。しばらくね、手に入る。でもそれ後で何も持ってこなかったけれども、皆さん、私たちは先に富を天に送ることができます。また皆さん、このようなものをしばらく私は手に入りますが、実は私のものではない。天に蓄えられたものは永遠に自分のものになります。答えで、本当に実は聖書によると、私たちの手に入るものは実は私のものではない。特に信者たちは、私はそれは神のものですね。私は管理者です。管理者は自分のものではない、他の人のものを管理する。その人に教えられた通り、命じられた通り使いますでしょ。神様はここでそのことを教えます。分け与えなさい、私のものを分け与えなさい。来たるべきようにおいて立派な土台なるものを自分自身のための蓄え、誠の命を得るように命じなさい。天国にある永遠の報いを見ると、この世の一時的な富を追い求める誘惑に抵抗することができるようになります。第一ヨハネ2章開いてください。第一ヨハネ2章の15、16、17、15節、 あなた方は世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、この人のうちに道地の愛はありません。なぜなら、その人はね、神様よりこのものを愛しているからです。聖書による、イエス様のことによると、人はね、同時に二つの衆に従うことができません。だから、神に従おうか、富に従おうか、自分で決めなければいけません。この世を愛する者は神を愛しています。16節、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲。だから、満足させるためにことね。目の欲、これ見た欲しい。暮らし目向きの自慢は、道地から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし皆さん、神の御心を行うものは永遠に生き続けます。モーセはそのことを信じました。ですから、エジプトの富に背を向けることができました。なんとすごいことでしょう。彼は天に蓄えられたことを目指した彼です。私たちも、モーセと同じように信仰によって天にある用意された報いを見るなら、このように知的な楽しみを与える罪を避けることができるようになります。また、このような一時的な迫害、反対に耐えることができるようになります。この世の一時的な富を追い求める誘惑に抵抗することができるようになります。もし今日モーゼがここにいらっしゃったら、彼は全く同じことを伝えると思います。だから多分彼はね、皆さん、この言葉に書いてある通り、私は、ね、今天にある永遠の富を楽しみね、楽しんでいる。神様は約束を守ってくださったからです。私たちは同じようにしましょう。